2月19日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。チョン・ウヨン外交部長官は韓日関係の改善について必要があればアメリカの助力を得られると述べました。北韓の核問題について話し合う6カ国協議の韓日米3カ国の主席代表がバイデン政権発足後初めてテレビ会議を行い北韓問題について議論しました。韓国政府は来週から始まる新型コロナウイルスワクチンの接種について医療従事者をはじめ国民に対してワクチン接種を強制しない方針を決めました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。チョン・ウィヨン外交部長官は18日韓日関係が改善しなければ韓米関係にも支障が生じるとの声がワシントンで上がっているという指摘について、韓日の問題は必要があればアメリカの助力を得られると述べました。チョン長官が国会外交統一委員会の全体会議で述べたもので、アメリカが韓日関係の改善を目指して仲裁に出ればそれに応じる意向があることを示唆したものと受け止められています。チョン長官はまた韓日の軋轢について両国政府が対話を緊密にすれば十分に解消できると信じており、日本側をそのような方向で説得していると述べました。茂木敏充外相との電話会談の開催が遅れていることについては、私もできるだけ早期に茂木外相と電話会談する意思がある、間もなく実現すると期待しているとしています。アメリカはバイデン政権発足後韓日米3カ国の協力を重視し韓日関係改善の必要性を強調する姿勢をとっています。北韓の核問題について話し合う6カ国協議の韓日米3カ国の主席代表が19日テレビ会議形式で顔を合わせ北韓問題について議論しました。外交部によりますと会合には韓国のノーギュド韓半島平和交渉本部長、アメリカ国務省のソン・キム東アジア太平洋次官補代行、日本の船越武博アジア大洋州局長が出席し、最近の韓半島をめぐる情勢について各国の認識を共有したほか、韓半島の完全な非核化と恒久的な平和定着に向けて3カ国の緊密な協力が必要との認識で一致したということです。韓米日の高官が北韓に関して協議するのはバイデン政権発足後初めてで、アメリカ国務省は会合で北韓政策について韓米日が協力と調整を続けていくことの重要性を強調したとしています。今回の会合は北韓の核問題など北韓政策でトランプ前政権が同盟国との連携より北韓との一対一の交渉に重きを置いたとされていたのとは一線を画し、バイデン政権が同盟国との協調や調整を重視する姿勢を強調する狙いがあるとみられています。ハーバード大学のラムザイア教授が論文で旧日本軍慰安婦は売春婦だと主張したことについて、アメリカ国務省は連合ニュースに対し、アメリカは何度も表明してきたように第二次世界大戦当時の日本軍による性的な目的での女性の人身売買はひどい人権侵害との立場を示しました。アメリカ国務省はその上で、我々は日本と韓国が和解を促進させる方向でこの問題について引き続き協力することを長い間干渉してきたと述べました。アメリカ国務省はまた、アメリカは自由、人権、女性の権利向上、世界とインド太平洋地域での法治をめぐる我々の共通の約束を守るため、韓国、日本との 強力かつ生産的な3カ国関係を重要視していると強調しました。ラムザイヤ教授は今年3月に出版予定である学術誌国際法経済レビューに掲載する論文で、慰安婦は契約に基づいた売春婦だと発表し、韓国だけでなくアメリカの歴史学会の反発を呼んでいます。韓国では26日から療養型医療施設の医療従事者や入所者のうち65歳未満の人に対して新型コロナウイルスワクチンの接種が始まりますが、政府は医療従事者に対してワクチン接種を強制しない方針を決めました。疾病管理庁を中心に構成された新型コロナ予防接種対応推進団は18日、医療関係者を含むすべての国民に対し強制的に予防接種を行うことはない、誰もが自主的な判断によって接種するかどうかを決めることができると述べました。その上で、ただ新型コロナの収束を早期に迎え日常を取り戻すためには集団免疫を形成する必要があり、政府としてはできるだけ多くの人の接種を呼びかけたいとしています。新型コロナ予防接種対応推進団はまた、強制接種ではないため接種しなかった人を仕事の現場から排除することはないと強調しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は19日までに新たに561人が確認され、3日ぶりに600人を下回りました。しかし医療機関や工場などで集団感染が続いている上、人の移動が増えたソルナル連休の影響が出るのはこれからで、新たな感染者はさらに増える可能性があります。また政府の感染防止対策、社会的距離の確保のレベルが引き下げられ、飲食店などの営業制限が緩和された影響も徐々に現れてくる可能性もあります。政府は感染拡大が続く場合、感染防止対策の強化などを検討する方針です。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、飲食店やカフェなどを訪れた客は名前や電話番号などの情報を記載する必要があり、個人情報流出が懸念されていましたが、電話番号の代わりに使える個人安心番号が19日から導入されました。新しい個人安心番号は4桁の数字とハングル2文字からなり、ポータルサイトアプリなどで取得すれば新型コロナが収束するまで使うことができます。中央防疫対策本部は、個人安心番号の導入により個人情報流出の心配がなくなり、正確で迅速な疫学調査に役立つと期待されると話しています。5ヶ月後に迫った東京オリンピックや来年2月の北京冬季オリンピックに向けて、韓国代表選手の公式練習がスタートしました。大韓体育会は18日、チュンチョンブクとチンチョンの代表選手村で、ファン・ヒ文化体育観光部長官やイー・ギフン大韓体育会長、すでに選手村入りしている9競技の代表選手など99人が出席し、訓練開始式を開きました。今年の訓練開始式は例年に比べて1ヶ月遅くなっています。韓国は冬季オリンピックで金メダル7個または8個を獲得して総合順位10位内に入ることを目標として掲げています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。